イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ珍道中、アツエリ珍道中と言いながら今回もアツ一人でお届けしていきます。今日もですね、大台町の素敵なところをですねご紹介していきたいと思いますが、今回も案内人はいらっしゃいません。ですのでアツ一人なんですが、今回ご紹介するのはですね、ゲストハウスマテマテというところなんですね。まあ、先週ご紹介したもみじ館から徒歩5分のところにございます。宿泊施設なんですが、まあ、宿の管理人もいらっしゃらず、今回はアツ一人で、自由に見ていいよということなんで、もう本当にゲストハウスに泊まりに来たお客さんのつもりで、今日はですねリポートをしていきたいと思います。では早速入っていきましょうか。もうね、前ねお邪魔した時はまだ工事中だったんですよね。以前にも一度はアツエリ珍道中でお邪魔しているわけなんですけれども、この、ね、黒壁でねすごくおしゃれな感じになってますよ。ドアはね茶色になっております。ではこの茶色の扉を開けて中に入っていきましょう。こんにちはと言っても誰もいませんけどね。さあ、こちらのマテマテ、大台町に出来上がったゲストハウスということなんですけども、素泊まり一棟貸しの、ところなんですね。最大6名様でもうこの一棟をもう家族とかグループで好きに使えるということなんです。今日はアツ一人ですが、ちょっとこちら贅沢な感じでご紹介していきたいと思います。いや、まずはベッドがね4台並んでいる、すごい広い開放的なお部屋ですよ。これ20畳ぐらいあるんですかね。木の香りがねとにかくね気持ちいい、心地いい。結構大きなベッドがね4人分並んでいるんですけれども、でクローゼットもあったりなんかして、でお手洗いとか お風呂もねもちろんございますので、まあここに来てしまえば、まあ、特に出歩くこともなくね、なんか例えば連泊とかするとね、ここがもう本当にその連泊している間のお家のような形で過ごせるんじゃないかと思います。そしてウッドデッキですよ。前もお邪魔した時ありましたけども、これも壁と一緒のね黒く塗ってありまして、また開放的な景色がドーン、大自然が見えるわけですね。でここにちょっとなんかこう座ってみんなでワイワイしたりとか、外でねお天気いい日なんかはこのウッドデッキを使ってご飯食べたりとかね、なんかバーベキューセットとかもお借りできるそうなんで、外でねみんなでワイワイと楽しめるわけですね。こう自然の中で本当にアウトドアな気分で楽しめる、そんなウッドデッキもこちら綺麗にねなっております。いいね、ここでギター弾いてちょっと景色を見ながら歌うとかいいですよね。この客室ベッドがね4台並んでいる客室以外にも、もう一つダイニングと言われるお部屋がこちらにございます。お、ここに大きなテレビも置いてあったりなんかして、だいたい8畳ぐらいありますかね。これもまた木の香りに包まれて素敵な空間になってます。これ天井も高いですからね、すっごい開放的ですよ。なんかあの旅館とかだと隣の部屋とかね他に泊まってる人のことを気に遣いしたりすることありますけど、一棟貸しですからね、もうここでその家族そのグループだけでゆったりと楽しめる空間になっているわけですね。ちょっとここにいろいろと説明もありますからね。宿屋マテマテ、この地域がマテっていう地域なんですかね、大台町のね、だからマテマテっていう名前がついてるんじゃないかなと思いますけど、先週ご紹介したもみじ館が、すぐ本当に近くにありますので、まあ、そこでご飯とか買ってもいいですし、さっきのようなバーベキューをね食材とか持ち込んでここでみんなで作って食べるのもいいし、まあ、キッチンもありますので、そのキッチンで料理作ったりとかもねできるかなと思います。そしてバーベキューの食材とか、そういったものは事前にご予約いただければこちらでも用意できるということなので、まあ、その場合だとね手ぶらで本当にやってこれる感じですよね。でオプションにねレンタサイクルもあったりとかするので、この大台町をいろいろね回れるわけですよね。ここの目の前にあの宮川も流れてて、夏なんかだとサップもね楽しめるっていうことなので、まあ、そういうアクティビティもね楽しみながら大台町を何日間かかけて楽しむためにはですね、こういうところに宿泊するといいんじゃないかなと思いますね。 それでねちょっとね面白いなと思ったのが、マテマテ内の特産品についてっていう風に書いてあるんですけど、このマテマテの中にいろいろ特産品が置いてあるってことなんですよね。ツバメチェア、玄関入って正面にある椅子ですっていう風に書いてあるんですけども、座面の後ろがツバメの羽のようなカーブを描いています。回転するのでダイニングチェアとしてもとても良い。まあだからこれ絵になりますからね、なんか結構撮影とかにも使えそうな、そんなおしゃれな、チェアがあって、これもこの大台町の特産品なんですね。あとその室内にいろいろとかけてある絵とかね、そういったの額縁、これもこの大台町の特産品なんですね。そこに飾られている絵は、県内の作家さんのものだということなんですけれどもね。とかね、あとね、のれんも先ほどダイニングに入ってきた時にありましたけど、のれんもね、ヒノキの枝葉を使い7度染めた手染めの美しいのれんです。あ、これオーダーメイドで受注してるってことなんで、この質感またねすごくね、この風合いいいんですよね。綺麗なちょっとクリームがかった壁になってますが、そこにねすっごいマッチしてるんですね。これも特産品だから、このマテマテに泊まりながらこういった特産品とかでも大台町を感じれるという、そういったねゲストハウスになってますね。へえ、ここにいれば本当に大台町に来たぞ、満喫できるぞというような、そんな、マテマテというねゲストハウスになっております。さあ先ほどのね客室ベッドが4台置いてある、20畳ぐらいのお部屋からですね、廊下がありまして、この廊下のところに、お手洗いトイレがあったりとかね。でこちらがお風呂になってますね、バスルーム。ちょっと開けてみますか。じゃじゃーん、おーすごいね、なんかどっか本当にホテルに来たようなね、もうクメが綺麗ですよ本当に。木の質感とかこの壁の感じとかもね、自然な感じ、ナチュラルな感じがしていいですね。じゃあちょっと浴室の方も開けてみようか。えいどん、おー浴槽が黒い、モデルハウスみたいなぐらい綺麗ですね。まあこれまだ出来上がって間もないですからね、すごい綺麗な状態ですよ。うわ結構広いね、しっかり足を伸ばせて温まれそうなお風呂になっております。そしてこの奥がキッチンなんですけど、キッチンがねちょっとね土間みたいな形で一段こう降りてスリッパが置いてあります。大きな冷蔵庫とか、電子ジャーとかですね、ポットとかいろんなものがありますね。電子レンジもありますよ。コップとかお皿とかも一応一通りあるので、本当に何も持ってこなくても楽しめそうな感じですね。キッチン台もありますし、なんかみんなでここで料理作ったり野菜切ってとかって言いながらキャンプみたいな形で楽しめるんじゃないかなというふうに思いますね。キャンプとかだとやっぱり雨とか風とか気になりますけどね、ここはもう本当に一棟貸しのゲストハウスの中なので、お天気関係なくねみんなでワイワイ楽しめる場所だなというふうに感じますね。いいねここ本当、合宿とかでもいいんじゃない。あでも最大6名様なんですけどね。そうなんです、素泊まり一棟貸しで最大6名様となっておりまして、料金の方もですね、お二人で使われる場合はお一人1万円と、3名から4名の場合はお一人8000円、そして5名以上、まあ、6名最大ですけれどもお一人7000円となっておりますので、こうなんか宿泊まるのもまあもちろんいいかもしれないけど、こういう一棟貸しもね自由にマイペースに楽しめる空間なんじゃないかなと思います。まあ、大台町いろんなアクティビティありますからね、そういうアクティビティを十分に楽しみたい方、ぜひですね連泊するならこのマテマテを使っていただければ、より一層大台町を楽しめる場所なんじゃないかなというふうに思います。まあ本当ここでいたらアクティビティ行かなくてもいいぐらいゆっくりと十分に楽しい時間ね過ごせそうな気がしますけどね。今日はそんなゲストハウスマテマテご紹介いたしました。イオンモールメイワのいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、今からは映画紹介コーナーとなります。この方の登場です。
109シネマズ名和より来ましたスタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 今週末公開の映画何作品ありますか？
4作品ございます。
4作品、じゃあ早速どちらから。
はい、春末僕ら12月14日の金曜日、本日公開となります、
うん、なんか爽やかなチラシですよ。
そう、もう春よ、春、春末僕ら。
どういった作品ですか？
はい、こちらは、うん、内気な女子高生美月が学校内で人気のバスケ部男子4人組と仲良くなったことによって、うん、仲間とか大切なものとかに気づいて、うん、内気だった自分を変えるように努力する、そしてこう青春を謳歌するというお話なんですが、うん、スポーツあり、うん、恋愛あり、うん、学園ものあり、うん、胸キュンあり、素材満載の青春映画となっております。
素材満載ね、はい、
キャストがね、うん、ヒロインに、はい、土屋太鳳さん、
おお、
ね、
土屋太鳳さん、
女子高生代表
です、ね、女子高生代表ですな、
はいはい、でイケメンバスケ部の男子、ここが注目ですね、うんうん、北村匠海さん、うん、磯村優斗さん、杉野陽介さん、はい、稲村優さん他となっております。もう面々も、ね、すごいんですよ。す君の膵臓の人だったり、うん、今日から俺はの相良役の人だったり、兄に愛されすぎて困ってますに出ていた方だったりと、有名どころが出ておりまして、
こんな学校あるっていうぐらいイケメン揃ってるやん。
4人に出会う内気な女子なりたいわ。
あなた内気じゃないやん。
内気になりたい。
あ、そこから
そこから
そこからね。
春を待てない皆さんに春がやってきます、
う
ん、ぜひこちらご鑑賞くださいませ、
はい、ね、ルーキーズ卒業の監督さん、そして君の膵臓を食べたいプロデューサーが送る青春物語となっております、
はい、
春待つ僕ら、こちらは12月14日本日公開です。
あつえり、そして、うん、映画妖怪ウォッチフォーエバーフレンズ12月の14日本日公開です。はい、妖怪ウォッチなんですが、はい、皆さんジバニャン出てくるよねって思ってるよね、うん、出てきません。
あ、そうなの。
もうね、妖怪ウォッチはね、瞑想中ですからね。
なんちゅうこと言うんですか。瞑想してないよ。
みんなの知ってるジバニャンも妖怪ウォッチの持ち主、うん、ケイタ君もいません。
あ、そうなんや、
はい、舞台は1960年代の東京。
は、過去なの。
過去なの。新たな妖怪ウォッチストーリーの始まりとなります、
うん、
ゲスト声優に小栗旬さん、ブルゾン千恵美さんが登場するという最新作となっておりますので、はい、新しい気持ちでぜひ妖怪ウォッチ見に来てください。
これなんかジバニャンに似た黒っぽい猫ちゃんがいるん、
は
い、うん、またにゃん。猫またなのね。またにゃん。尻尾2つあるから。
そうで、宣伝でまたまた登場だにゃんって言ってるけど、初めてですって書いてある。
猫股
言いたかっただけ。
猫股だから言いたかっただけ。
妖怪好きの厚さん、ぜひよろしくお願いします、
はい、これちょっと新しいシリーズみたいになってくるんかな。
そうです ね,
ね、映画妖怪ウォッチフォーエバーフレンズ、こちら12月14日本日公開です。
あつえり、そしてそして、
うん、
ドラゴンボールスーパーブロリー12月の14日本日公開です。
来ましたね、ドラゴンボール、
はい、今作は20作目の記念すべき作品となってまして、今まで、サイヤ人がベジータと悟空が出てきたと思うんですけども、ブロリーっていうサイヤ人が登場します。
なるほど。
で、仲間じゃないですか、サイヤ人同士。だから仲良くすればいいのになって思うんだけど、結局ベジータと悟空もそんな仲良くないんですよね。
そうね、
まあ、すごいライバル心なんですよね。
そうそう、ベジータがね、カカロットめとかってよく言ってますからね。
そんな感じですね、なんでこのブロリー登場するんですが、戦闘民族だけに超決戦になっちゃいます。
はあ、
戦いの民族なんでね、
うん、
で、地獄から復活したフリーザも巻き込み、大決戦の大決戦という形になってくるドラゴンボールとなっております。
フリーザも出てくるんだ。
はい、ドラゴンボール Z 復活の F から3年ぶりの最新作となっておりますよ。
こちらドラゴンボールスーパーブロリー12月14日本日公開です。
はい、そしてそして、うん、最後の1作品、
はい、
グリンチ12月14日の金曜日本日公開ですね。
うん、これあれですね、声優さんが、
そう、声優さんがそうなの。あと
やってる、ね、
ロバートの秋山さんとか、
お、そうそうそうそう、
アンさんとか出てまして、
うんうん、
こちらの作品はね、
はい、
ミニオンを制作したイルミネーションっていうところが手掛けてるんですけども、
はい、
クリスマスにぴったりなアニメとなってるんですが、
うん、
この作品はアメリカとかではサンタクロースの話に次ぐぐらい有名な話だそうで、
うん、
今までも結構実写だったりとか作られてて、うん、ジムキャリーさんがね、うん、昔やってたんですよ。十何年、18年ぐらい前。
グリンチっていう名前で。
そうですね。
あ、そうなんだ。
はい、っていう作品のアニメ、今回はアニメ、
アニメバージョンね、
はい、となってますね、うん、家族も友達もいないグリンチ、うん、緑色のケムクジャラの怪物みたいなやつなんだけども、
可愛いんだけどね、
子供の頃はね、
うん、
で、子供の頃にそういう寂しい思いをしちゃったので、大人になってからちょっとひねくれちゃった。
あら、
ひねくれじいさんになっちゃった。
ひねくれじいさんになっちゃった。
なっちゃったので、 みんなが幸せそうにしているクリスマスっていうのが憎らしいからぶち壊してやるってなって、自分がサンタになってみんなのプレゼントを盗みに行くというお話。
プレゼントを盗みに行くのね。
そう、めちゃくちゃにしてやるぜっていうお話でもね、結構ね、そんなことを言ってひねくれじいさんなんだけど、マックスっていう犬飼ってるんだけど、犬には超優しい一緒に寝たりとかする。
あ、
優しいんじゃん本当は。
優しいやん、一人ぼっちじゃないし
ね犬いるからね、そう、そんな感じのお話で、あ、クリスマス向けですよね、もうかなり。
そうですよね、もう舞台がクリスマスですもんね
ですね。で、この作品ミニオン脱走って、ミニミニ脱走っていうショートムービーがついてるので、ミニオンも見れます。
なるほど、はい、それも楽しみにしていただけると、ということですね、今年のクリスマスはどうなっちゃうのということで、このグリンチの声をね、大泉洋さんがやってますよということで、結構はちゃめちゃな感じで仕上がっているんじゃないかなと思います、
楽しみにしてください。
グリンチ、こちらは12月14日本日公開です。
はい、よろしくお願いします。
109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。4モールベイはプレゼンツ、アツアツとエリカとみんなのラジオ。
お聞きのラジオはアツとエリカとみんなのラジオというものでございます。
ものでございます怪しいものではございません。
ございません、さて、もう皆さんからのメールをわんさかいただいておりますので、
ありがとうございます。
ちょっとやっていきましょう、題して、
ア
ツエリ
一本グランプリ。
今回のは11月9日放送分のオーダーになります。
はい、かっこいいもしくは可愛く撮れる写真の掛け声。
もうさ、はいチーズとかさ、古いなって思いつつ、それ以外の言葉が浮かばないから惰性で言ってる
よ。言ってるね。
はいキムチとか、
あーあったね、1たす1は
2。涙出そう、なんか
涙出そう、泣けてきた、なんか、
そうそう、なんか他ないのみたいな ね。さあ、新しいのを考えていただきましょう。あ、私からいきましょうかね、松阪市のラジオネーム053、手にビールのジョッキを持っていたら、はい乾杯とかどうでしょうか。
あー、なるほど、
いいんじゃないですか。
乾杯いいで、いいで、
ちょっと口がね、笑顔、口角が上がるイの段か、もしくはまあ100歩譲ってエの段でないと、あのウとかだとちょっとこうなんか
みんな
口すぼめることになっちゃうしね、不平不満顔になっちゃうといけないんで、なるべく口角を上げるっていう意味でね、
はい。こちらは尾鷲市の ACB さんです。かっこよくまたは可愛く撮れる写真の合言葉は、はい赤ちゃん。赤ちゃんの何とも言えない笑顔を思い出して素敵な笑顔になれたらと。
あー、そういうことか。
赤ちゃんさ、うんなのか
うんな、まあギリギリ口角上がるかな。じゃあベイビーの方がいいんじゃないの。
はい
ベイビー
みんななんか手が絶対こう手上がるよね、なんか欧米かってな
る。安い海外ドラマみたいになっちゃうね続いて高浜光さん、愛知県安城市の方、はいタダッチちゃんちゃんだよ。ちょっと何言ってるか
ちょっと何言ってるか
ちょっと何言ってるか
、こちら松阪市のいつも前向きさん、あ、これはあれですね、北島三郎風にキャラメル拾ったら箱だけ。
いや、どっちかといえばカモンさんですね三郎さんではない。
そうね、
じゃあちょっと大取り行きましょう、こちらも愛知県江南市の夜の魂号さんです。かっこよくあるいは可愛く撮るための写真の掛け声、クレイジーダイヤモンドとか、ジョジョ風に言ってみる。ジョジョファンがいればジョジョ立ちします背景にゴゴゴゴゴゴゴ
っと
落書きしておきましょう。そうですね、年齢層を選びますね
そうだね。
あと正直、私たちの世代の男子は見てたと思うんですけど、ジョジョは、ただちょっと男子なんだよ、だから女子的じゃないというかね。あつさんでも少年誌見てたけどちょっと違うね、またエリアがね。
ジョジョは、あったけどね、当時あったけど、そこまでハマってなかったな。
もうカメハメハでいいんじゃないですか。だったらそれだったらみんなわかるでしょ。
そうだね、でもみんなポーズは決まっちゃうよねみんなポーズ
ピースとかじゃないよね、
カメハメハやってるんだよ、それ
、まあ、ということでございました、じゃあすいません、プレゼント企画あります、毎月1週目と2週目のこの時間には、 こんなプレゼントがあります。
はい、109シネマズ明和さんからお預かりしております。平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
はい、欲しいよという方はメールで、うん、お名前、住所、電話番号、そして私たちが今から言うお題に答えていただきます。はい、それでは参りましょう。アツエリ
お題でドーン。2019年の自分得なことを予想してください。
はい、予想してください。うん、だから自分にとって嬉しいことを予想しよう。
そうだね、こんなことあったらいいなみたいな。
そうそうそう、分かりやすく言うと来年はバレンタインジャンボで5000万が当たるとかね、例えば。
すごい、でもそれ2019年になった途端だよね。すごい早い段階で欲しいんだね。
そうそうそう、もうだって旧暦で換算しても2月4日は超えてるから大丈夫でしょ。
そういうことなの、うん、だって別に1年間かけてそれが当たればいいんじゃなくて、うん、もう早い段階で当たってほしいんだ。
ね、願いっていうのはこう具体的である方がいいから、ちょっと自分得なこと、自分にとって嬉しいことを予想してみましょう。あなたがまあ自分予想士っていうかね、占い師みたいな
感じで。そうだね、こうなったらいいなっていうことだよね。そうそうそう、まあ、自分だったら今ボクシング始めたんで、はいはい、まあ、体型維持も あるので、
なんか納得いくスタイルっていうのはなんかあるんですか。そのこんなスーツがきちんと着れるようになるとかさ、チャイナドレスがラインが綺麗に出るとかさ。
チャイナドレスね、
ないでしょうけど、うん、
まあでもね、お腹の肉をね取りたいなと思って。
あ、なるほどね。
お腹割りたい。
あ、お腹割り、
ね、腹筋割りたい。
シックスパッド的なね、うんうんうん、いいんじゃないですか。
そうなったらいいな。
まあ、いいことを予想するのは楽しいですから。
そうですよ。
まだ見ぬ2019に思いを馳せて、うん、はい、皆さん勝手に予想してください。はい、このお題の締め切りが、
12月17日月曜日の、深夜0時、夜中の12時までとなっております。
はい、うん、じゃあそろそろ私たちはこれでご無礼します。
はい、ご無礼します。
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人、ただエリカでした。
バイバイ。